幸せでございます。はい、オープニングだけで1時間終わってしまいました。
オープニングだけでサブカリアン。
いや、オープニングだけで、オープニングだけで、1週間分のあれができるんじゃないかと思ったぐらい、濃い話をしてたわけですけど。
よかったっすかね。
よかったですけども、随分と。本編にはさんとも取らずな。っていうか、いつもの、本編よりもね、分厚かったと思いますよ。
あ、そうですか。
内容。
そう
ですか。そうですよ。
ちょっと先元が起きてね、ちょっと僕ビビってたんですけど、実は。
ああ、
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
そこそこへでいきますよ。
はい。
すいません。
はい。
来週ぐらいから普通にも、あら、わっしゃーってなってますよ。
はい。じゃあ、朝生ですね、そういう時はね。
そうですよ。たーたーたったらたー、パッパッパー、パッパッパーですよ。
ほんまに、ほんまに。
ひまかるラジオに怒られましたけど。流すな、言われましたから、会長。偉そう。
プロデューサーなんでね、あの人はもう。
プロデューサーですからね。ちょっと大事にしなきゃね。
はい、というわけで、なんだ、何するんだ
桜大
戦
の話です。
藤島嫌いやのに。
ってさっき言ってましたよね。いやー、もうどうかと思ってね。藤島康介さん嫌いって言った時点で、キャラデザイン終わってるやんと思って。めっちゃメインでやってはりますからね。メインっていうか、あの人いませんからね。
あの人しかおりませんよ。
全シリーズあの人じゃないですか。
そうですよね。
V まであるじゃないですか。
って言いながらアニメもちゃんと僕チェックして見てるんですよ。
うん。そうですね。桜大戦は、まあまあ、桜大戦の歴史的な話ですと。
最新セガサターンで出ましたよね。ワンが。
セガサターン版はしてないので、その時のお話は、すいません、買ったのは、ドリキャスだからね。
ドリキャスですか。
あ、ドリキャス版で買ったんや。
ね、多分3が出た時じゃないんかなと思うんですけど、1と2のメモリアルパックかななんかいうのが出まして。
ありました、ありました。
うん。
はいはい。
それで、まあ、1と2したことない人も、おさらいでやってね、みたいな感じで、出てた、割と廉価版的なやつを買ってやったんですよね。うん、まあ、それが、最初かなというとこですけど、結構いろんなハードでは出てまして、まあ、プレス2でもね、出てますし、PSP でも今出てるんかな？
そうですね。
PSP で1と2が、セガサタンと、ドリームキャストの、やつかな。1、2一緒くたにして、そのままぶち込んだみたいな。
うん。
感じのが。うん、あ、僕が入ったのはそこかな。PS2 かな。
セガサターンですね。
うん。そうですね。まあ、セガサターンの、中期ぐらいかなに出たのかな
中期ぐらいで、一応セガサターンでは、マグナム級でしたよね。確か。買うために、セガサターンを買うっていう人たち。
そうですね。
が、動いて、ただ、その、桜大戦のせいで、セガサターンっていうハードはギャルゲーハードだったレッテルを、ソニーがうまく貼ったんですよ。
そうですね。うん。
そんなこと言いながら、プレイステーションはファイナルファンタジーで、ティファロックハードっていうキャラクターで、同人同会を設定したんです。
まあ、あれですよね。うまくセガは、ゲームオタクのハードだという。
なんかレッテルを貼ってね。
踊らされていた
ね。違うんだ。
一般人は、プレステ買ってね、みたいな。
買ってね、みたいな。そのくせ同人市場でティファロックハードのパイズしか、パイズの選手ばっかりが出るという。
ひでえよな。ひでえよな、セガよ。ひでえよ。うん。最初は96年のようですね。1996年の9月に、一作目が、出たようですわ。
これ4歳やんか。
あれですね、バイオハザードとガチで戦ったんですね。
うん、96年ですよ。
全然違う方向ですよね。
うん。そうですね。でも、なん かでキーインタビューしてたのを聞いたんですけど、最初全然これ期待されてなかったそうですね。
本当に？
うん。まあ、セガ的には、まあ、出すけどさ、みたいな感じで、まあ、ね、声優的にも、まあ、主役の横山さんも、そんなに、まあ、当時売れっ子だというわけでもなかったり。
言ってるんですか？ジャンプ放送局の千田太郎ですよ、
あ
なた。
まあ、一部の方には、影響的な。
言ってるんですか？七つの恋の物語で CD を売ってるんですよ、
あ
なた。
まあ、あれですよね、サラダ戦に入られたって言うのはね、横山茶さんが出てたっていうのが、だいぶ大きいと。
藤島康介、ちっと思いながら、声優横山茶さん、川田あかんやんけ、と思ってたからね。
当時からね、横山茶さんはそういう、コアなファンに、ね、熱狂的な支持を受けてたという。
ジャンプにあんまり興味じゃなくても、ジャンプ放送局を読むためにジャンプ読んで、
うん、
横山茶さんのビジュアル見た瞬間にストライクやったっていう。
あそこのね、コーナー結構ね、そういう熱狂的な、支持者がいたコーナーですからね。
何やこの千田太郎はめちゃくちゃ可愛いやないか、ってなりました。
そうなんですよね。
そっから入って、でもなかなかやっぱりセガサタンを買わなかったし。
うんうん、
で、デビル様のソウルハッカーズが出て、
うん、
これでも、メガテン、このサガターンでしか出さないでアドバスさんが言ったんで、僕は、セガサタン買おう。で、セガサターンとデビル様のと、ついでに横山千さんのために桜大戦に勝って、
うん、
で、両方ともプレイステーションに出てるっていう。
まあ、いいですね。なんでしょうね。
まあ、結構後ですけどね。まあ、桜大戦
の方が。そうそう
そう。ソウルハッカーズはPS1で出てますけど。
そうそう。両方持ってますよ。
うん。まあ、それで、2000年にドリームキャストで出た。ですね、うん。で、2002年にまた出てるんですよね、ドリームキャストで。これはメモリアルパックっていう、こっちの方が、メモリアルパックか。で、2000年のやつから廉価版かな、で出てたんっていう。
やっぱギャルゲー、ギャルゲーやね、その言い方が。
うん、そうですね。何かこうね、追加要素を出してきて、違うんだよっていう売り方をするっていう。
ファンだけでいいから買ってっていうこと。
うん。で、まあね、この、サブダセンシリーズに関しましては、完結した4の時から、メモリアルパックだったかな？あ、なんかすごいね、豪華な、この箱に入ってるね、やつ出したんですよね。
はい。販売してました、私も。
そうなんですか。売ってましたか。ね、A4 か、それ、上かな？大きい、こう、アダシケースみたいな箱に、ディスクを。
ゲーム担当者がやたら桜大戦のこだわり持って、それバカみたいに入れて、最後マゴミ行きですよ。
あ、頑張りました。
そうそうせいで。え、最後1900%ちゃうかな。
嘘買った欲しい、それ。高いから買えなかったのに。
ゲームの電話を受けた中で。
いやー、初期に買った人ですか？
そう、初期に買った人から、値段おかしい。
いや、そりゃそうなりますよね。
私としては、個人の意見としてお客様に申し上げたいんですけども、その分早めに楽しまれましたよねって言ったら、
あ、うまい。
確かに楽しいんだけどね。ビッグマーケットにいろいろ出ましたよねって、はい、みたいな。
はい、
じゃあやっぱり値段ももう取り返してますやんっていう話で。
ああ、そんな言われたらもう何も言われへんね。
そうですね。
買
ったもん負けです、そのまま。
そうね、ね、限定品っていう、限定生産だったかなかなんかいうくくりだったんで、予約しとかなきゃ危ないよみたいな感じで売ってたんで、予約してね、当日に買いに来た人も結構いてはったんやろうとかとは思いますけど。
だから後日、桜大戦がちょっと離れるけど、逆転裁判方のアタッシュケースクラスの限定版。
うんうんうん。
あれもちょっとポチクリペンだと思いましたけど。
なんかね、ああいう商法ってね。
いや、汚いですな。
いろいろありますけどね、ね、フルゲームショップの中古のコーナー行ったら、こう、入らないからって言うんで、一番上のところに積んであるでかい箱。
同級生の引きやついたやつが山積みになってるんで、楽しかったじゃないですか。サタンといえば。
あらららららら。サタンだけに。
同級 中世のサタンだとか、もんもんとするだけですからね、あの。
ひどい。
ちゃんとやりなさいって
。あれ、セガサタンって、あの、ちゃんとやるやつとかなかったでしたっけ？エロゲー。
あのね、エロゲーになりそうでならないんです
よ。うん。なんか、
朝が来るんですよ。
あー、はいはい。
あの、キスまでは行くんですよ。キスまで行って、パンツに手伸ばすとこまで行くんですよ。
寸止めですよね。
そうですよ。パンツに手伸ばしたら、タタラタッタッタっていう音が鳴って、あの、ドラクエの朝が起こるんですよ。
はいはいはい。暗転してね。
暗転して。やたらと主人公がスッキリしてて、プレイヤーがスッキリできないって言って。
もやもやが溜まっていく一方
です。溜まるっていう。うん。エルフも罪なことをするぜと思いながら、僕はね、パソコンまだあると思ってなかったんで。サタンまでやけな記憶がありますね。で、桜大戦ですよ、あなたたち。
ああ、そうですよ。野々村病院の穴じゃないですよ。
そうそう、野々村病院の穴じゃない
ですよ。野々村病院とか行った
。河原崎家とかじゃないですよ。
あ、河原崎家。
それはまた次は戻りましょう。
懐かしいゲームはいいです。
エルフは次に戻りましょう。
ああ。エルフと、まあ、桜大戦の繋がりといえば、あるっちゃあるんですよ。
そうなんですか？
エルフと繋がりっていうかね、赤堀悟が、18禁で桜大戦やろうとしたという、ライムル戦記団っていうね。
ああ、そうか、ライム色あったな。
うん。
こけしたからな、あれ。
おこけ、めちゃくちゃこけましたよね。
こけるようにこけたよな。だからやっぱりね、あれは結論で中途半端はいけないということなんですよ。
そうですね。
赤堀先生は僕、あれでしたね、あの、満島隆之の遺伝子三冠のプロレス見に行った時の回以来見てないですね。
おぉ。
出てくるんですよ、赤堀先生
は。ほうほうほうほう。ね、
で、あの、ポチさんとあの、シナッツのやりとりが、そのまんまだってね。
ほうほう。
ちなみに、水島先生は、桜大戦の定劇の踊りを踊れますからね。練習して、あの、田中真由美さんの前で踊ったことがあるんですよ。
水島さん。
何してんねん、思いますけど。
まあまあまあ、でもいるでしょうね。ね、デビューの、これ DVD 買ってきてね。
ゲーム録音やってないんで。
あらま。
この人はスミレ派だったと思うんですか。
ああ。スミレさんね。そうですね。まあ、桜大戦って言ったらそういうキャラの魅力っていうのが、大きいところありますよね。
趣味が出ますよ
ね。まあ、初代の桜大戦で、そういうキャラクター設定をがっちり組んできて、まあ従来のね、ギャルゲーのユーザー層の心をもうがっちり掴んだという。
いわゆるデフォでしたよね、全員が。
そうですね。
どれかには引っかかるだろう。
そこですよね。
引っかかってますね。
まあ、最初のメンバーが、5人かな？
5人ですね。
で、まあ、基本的にあの5人いれば、どのキャラクターかにはこう、そもそも引っかかるんですよね。
引っかかる。
どれかそこに入りますね。
それがね、まあ、大きかったかな。あれがね、全然キャラクターに魅力なかったら、やっぱりね、もう、単発で終わっちゃってたんじゃないかなという。
なかったんじゃないかな。なんか中盤まではすごくゲームとして面白かったと思ってるんですよ、
僕
は。シナリオに。クロノスカイが変に、なんかいたじゃないですか、秘書官みたいな人が実は向こうの敵側の。
副司令ですかね。
そう、副司令ですね。あそこのむしゃぶりさ加減が、僕は、って思っちゃって、それはないやろっていう。
そうなんですよね。
まあ、持って行き方が強引でしたけどね、あれは。
強引でしたよね、あれは。ちょっと強引すぎないかな。まあね、今どこそのゲーアニメでセイレーンさんがそんなことになってるけど。
まああれはね、逆パターンなんで、まあ良かった良かったですかね。
どうなるんですかね。まあそれは置いといて。
まあまあそういうね、キャラクターの魅力っていうのがやはり、坂大戦を支えている一つの根幹じゃないかっていうのはありますので、
趣味があるはずでしょう。
ね、どのキャラが好きだったかっていうのは、これはね、あの、サクさんに語る上では、欠かせないんじゃないかと、思うわけなんですけども。うん。まあ、リクさんあれですよね、シングジサクラですよね。
違いますよ。
あれ違うの？
キャラ的には、キャラ的にはって言うんですよ。あの、声じゃなくて。
最終的には、最終的にはコーラが好きなんです
よ。ああ。
それまたなんでまた？
え、メガネですよ。
うん、
メガネを任すお下げメカですよ、うん、
関西弁の使い手
いや、桜も好きですけどね、
うんうん、
桜とコーランだけがいれば僕の中であのゲーム成立してたんで、
あー、なるほど、
桜はある種すごくデフォなキャラ
じゃないですか、うん、そうですね、
すぐ大神さんに惚れてくれる。
うん。
落としやすい。
そうなんですよね。癖がないんですよね。
そうなんだ。どっちか言うと、なんとなく大神さんを改造したいとかっていう欲求をどっかで持ってそうなんです
よね。ほうほうほう。
なんかそういうところ、なんとなくこうメカフェチなところとか、そう思えたんですよ。
うん、うん、うん。ちなみに、ナメさんは？
僕も最終的には、コーランなんですけども。
あ、コーランなの？あ、そうなの？
まあ、最初期は桜で、でか、中盤になって、アイリス行って、でから、マリアさんを経由して、コーランに行き着いたんですよ。
なるほど。それはどういう風に変化していったんですか？
まず、桜大戦のテレビアニメを見たんですよ。
うん、
でかテレビアニメとか OVA を見てるうちにまずテレビアニメを見てると桜中心ですでから桜ばっかりなんですよね。でかそれで桜が好きになって、でからPS2 かなんかの時にゲームをやってその時になんだっけ。次に行ったのが、なんだっけな。
アイリス？
あ、アイリスだ、アイリス。
アイリス。
ドリコンに目覚めて、ちょっとね、
一時的に。一時的にくれるからね。
うん。
一時的にくれるのが可愛い。
ちゃんと遊んでるうちに、3話か4話かなんかの、アイリスの話で、アイリス可愛いわーになって、
うん。
性本能が出てくるんですよ。
なるほどね。
普通の二次元の妹に持つ、性的なやつじゃなくて、可愛がってあげたいな、みたいなね。
お兄ちゃんのあれ。妹いないからね。
うん。だから二次元って言ってるんですけどもね。それに目覚めて、まあ、途中で、ね、それで終わったんですよ、まず。ワンが、PS2 のワンが。
うん。
で、その次に PSP のワンツーをやってそのうちにお姉様キャラに目覚めてでからそれでマリアさんに行き着くんですよ。
そうやな、マリアさんは結構こう過去を背負ってたりしていいんだよね。
うん。
でね。
でかそして最終的に今になってまたやり直してみるとコーランが一番可愛いわみたいな。
可愛いね、なんかしらけど。
うん。
ああ。なるほど。
ねえ、知らんけど、一生懸命。
うん。そうですね。最初の、どこだったっけ、花屋敷のあたりのエピソードは良かったな。
良かった、ね。この辺からも俺、ああ、ええ子やなぁ。
うん。
さくらがええ子やない、最初から分かってた。
うん。
コーランはなんか最初ちょっとトリッキーな登場の仕方をして。
うんうんうん。
名前嫌いやっちゃなぁから始まって。
うんうんうんうん。
でも実は、みたいな展開。いわゆるギャップ萌えですよね。
なるほどなるほど。
嫌いな人はめちゃくちゃ嫌いなタイプのキャラだと思うんですけど。
僕はそっちかな。あんまりこう興味がないっていう。
なるほどなるほど。
うん。
ちゃんとやってみると、A 子と正変でドキってくるんですよね。
そうそうそうそう。
突然来てね。
突然
オオカミ派、オオカミ派。一 一緒に靴せえへんみたいな感じで部屋に誘ってきて、行ってみると花札を捨てられるっていう。
ほう。
意外と、意外と、なんか、そういう風にして狼くんも、実は誘ってんねんけど、あの、そのまま花札をして帰ってた狼さんみたい、ベッドの上で、ね、はは、狼は興味ないんかな、お
はい、おぉ、そう。ああ、なるほどね。へぇー。
根性あったらええと思うねんけどなって言いながら、ベッドでこう、テニスのコーラっていう。なんかいいなと思います。
あ、意外な一面が見えてくるわけなんですね、ちょっと当てたら。ああ。
え、っていうか、富蔵氏は？
あの、僕ね、結構キャラクターの好き嫌いというのは激しくてですね。あの、だから、ね、好きならみんなクリアするだろうっていうフルコンポは僕やらないんです。フルコンポはやらないんで。
僕もフルコンポやらないんです
。あの、自分の好きなキャラだけやって、それも何回もやって、あの、ニオニオするっていうタイプなんで。
それで満足です。
うん。
っていうか、桜大戦自体、あの、何回もやるっていう記憶が出てくるようなやつじゃないですけどね。
しんどいよね、シミュレーションパート。
僕、あの、桜の4は10回以上やったよ。同じキャラで。
っていうか、あれ、短いやろうな。
あ、もうやるやる。だから、1とか2とかも、何回もさ、3ですら、あの、クソ長い3ですら3回ぐらいやったから。
はまっとんねやな。
いや、もっと、あの、3、あ、そうだな、あの、キャラクターの攻略回数考えたら3回はしてるな。
誰の？
僕はね、ラジェット・アルタイルです。
だから、それ、サイズやん。
いやいや、違うんですよ。これ実はね、あの、ラスットは、あの、桜星組やからね。あの、欧州星組やからね。
どうするんです
か？そこやね。だから、まあ、なんというか、ワンといえばワンなんだね。劇場版の。
劇場版のあれでしょ、活動出身でしょ。あの、妙に顔出しがリアルになってしまったやつでしょ。
まあ、そこはあるけど、まあまあ、まあ、なんで、ワン、ツー、スリー、あと4か。4の流れで行くんやったら、グリシーンかな。
また金髪キャラや。
うん、僕金髪キャラが好きだからね。
いや、妖品か。
まあそういうわけで前はね、まあ、あれなんですけど。
あの、スギとか入れていいんだったら、俺もスギとかそこら辺のキャラ選ぶけど。
僕言ってから気がついたんですけど、今回って1と2の話だったね。そういえば。
いや、別に。
1と2の話なんだ。
あ、いや、なんか、そんな前提があったような気がしたんで、1と2で行くと、織姫だね。織姫はね、ずっとやっていくと、
ちゃんとやると、まあ、かわいい、かわいいっていう風になるっていうのはわかるんですけど
もね。うん。織姫の、
シナリオ。
シナリオだけで、僕、5回ぐらいやったからね。
僕は、ブリーチの織姫。
あ、わかります、わかります。
学校の弁当にパン一斤持ってってます
。それって声優さんつながりでも結構。
ですよ。そうですよ。
ですよね。
ですよ。
そうなんですよ。まあまあ、ワンのキャラクターじゃないんですけどね。なんでまあ、ツーから入ったキャラクターなんですけど、まあ、ね、ワンのキャラクターとの差別化っていうところもあって、結構ね、強烈なキャラ設定っていうのをされておりましたけどね。
してたよね。
うん、そうね、やっぱり2で、初期の頃のキャラの色付けが、二人とも、新加入組が、ちょっと、これはいかんやろっていうような。
ちょっと攻略したくないみたいな感じになっちゃう。
結果的に、だから、ワンがやっぱり、なんか、キャラクターがよくできてたなと。
そうですね。
あの、出てきたシーンから、あれだからね、織姫。嫌な感じのキャラクターだったからね、めっちゃ。
まあ、ワンのキャラクターにやっぱりね、勝とうと思うと、なんだかやっぱ、強い個性っていうのが。
最終的に富蔵さんはね、そういうキャラクターをこいつめってしたいタイプ。
こいつね。いやいやいやいや。でもね、僕の好みってのはなんとなく分かっていただけるんじゃないかと思いますけどね。
3もそうだし、
グリシンですからね。
実はこうなんだろう、こいつ。
まあ、
ベタなやつなんだろう、こいつ。
2 ツンデレキャラが好きで、まあ、出れると、まあ、織姫なんていうのはね、あとはね、ツンデレじゃなくて、デレデレなんて言われますけどね。
デレデレな
ん
て言
う
かな。
うん。
スミレさんはダメなの？じゃあ。
いや、
スミレさんはでも、そうというより、
うん。
なんか高ピン。デレと高かったよね。
そうですね。
デレとデレと高いですけどね。
そこに慣れてはいる。すぐに男になびいてくる女っていう感じがしたら、完璧すぎるよ。
うん。
そうです。全く興味がなかったからな。
ね、ああ。
まあ、まあ僕もね、最初の頃は嫌なキャラだなと思ってたんですけどもね、スミレさんは。
まあ、というよりも、桜以外のキャラは一癖が、
ありましたね。
アイリスと桜以外は、最初からその好感度ポイントがマイナスになってますからね。
まあもう、スリーはコクリコにまとまりつかないと鬱陶しくて仕方がなくて。
ああ、なるほどね。わかります、わかります。
ええね、サーカス娘
まで。そうです、そうです。とにかくまあね、ビジネスなんで僕は。まあそういうね、キャラクターの好みっていうのが、こう、がっちりある、俺こいつやみたいなね、人の、着想をこう、掴みつつ、全く新しい話に持ってったスリーはやっぱり偉いと思うんですよね。
思い切りましたよね。
うん。ガラッとね、やっぱり変わっちゃいましたからね。
ガラッと変わったよね。
うん。難しいとこですよね。ね、もう俺はもう桜だって、とかね、まあ、コーランだっていうような、そういう、客層に、帝都組からちょっと、離れてもらおうっていうね。
特別の視点で、大神子の性格だけは変わってないっていうね。
そうですね。うん。まあ、ですね、3ってのは、ある種冒険だったんじゃないかなとは思いますけどね。うん。
なんか、設定資料集かなんかの後ろの方のやつに、書いてあったような気がしますけどね。タイガー新次郎になる予定だったのか。
らしいね。
うん。そうなんです。
結局いろいろと考えてあげる大神神様をめくりした。
やっぱりそこまで割り切れなかったというか思い切れなかったっていうところがあるんでしょう。
あるよね。だから主人公を変えてしまうことによってリスク。ただでさえキャラクターをヒロインズを変えてしまってるから。だからそこの部分でもどこか。前のやつの匂いを残してくる。
そうですね。
大成功だなっていう。
そうですね。
まあしかしながら大成功だったようで。まあ、次のあれ
は。オープニングのこうクオリティとか、その
感覚、
なんでパートパートの劇中のアニメのクオリティってすごかったですよね。3は。
そうですね。
音楽とそのアニメのマッチングっていうのをゲームでこう、かましたっていうのが。
うん。
すごくよくできた。今でもやっぱよくできてるなと思うし、楽曲がいいじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。
うまいですよね。こう、ボーカル曲なんかをね、挟んできたりするっていうのか。
ちゃんとしてたし。宝塚が好きな人とか、すごくなんかハマれるように、なんか女性でも遊べるように、ベータは多分3だ。
そうですね。うん。まあ、基本的にこう、桜大戦自体が、そのね、まあ、歌劇っていう、目打ってるように、劇をやってるわけなんですよね。うん。だからそこに音楽が挟まってきたり、するわけなんですよね。
田中康平さんが、ちゃんと、こう、マッチングしてるっていうのが、
うん。そうですね。
うん。彼も同じ主旋律しか実は描けない人なんですけどね。
うん。
そういうのが利用して、あれ一番でも最初の方としたら革命的やなじゃないですか。あれでコンサートをやったりとか、ほんまに歌劇をやったじゃないですか。リアル。
ああ。
うん。
それがどんどん、ショーとして、ショーとしてのパッケージングっていうのを ゲームから飛び出してリアルにショートしてパッケージングして、そこに水着が高い人が見に行ったら、あの隣の隣の席に桜のコスプレをした40代のおっさんが座ってる、ね、そこまで、ね、
いやまあありがちありがち
ありがちありがち、
最近とっちゃありがちですけど、もうね、まあ
その方面で今のこうアイマスとかさ、
うん、そうですね、
女子の方やったら金色のコロナとかさ、
うん、そうですそうです、
リアル系の舞台劇でファンと舞台がマッチングしてってやってるっていうのが作画大戦だなと、一番あのまずコンセプトをちゃんと持ってやったっていうんですよね。
うん、そうですね、まあその辺はうまくこう後々の展開っていうのを組めてたかなっていうのはありますよね。
メディアミックス展開と試合を下げてしまって、
だからまあそういう部分を打ち上げてくれて、方は一応ありがとうという感じなゲームになってるじゃないですか。
そうですね、尺大戦の1章、2章、3章、で4章っていうね、ま
あ、
位置づけですからね。
ガンパレードマーチ的な展開があって、
画面が暗転して、だんだんこうフィードアウトして消えていくっていう。
消えていく。しないんですか。
司令の大神大神っていう声がだんだん遠ざかっていって。
そうそう。でででででででででで。あ、スローゲームや。メタルゲームや。
間違った。
大神。桜がこう日本と思ってどっちなんですか、どっちなんですか。
まあね。
言い方私どっちなんですかって言って
た。ああ、展開がすごかったんじゃないかな。
まあ桜の嫉妬深い性格を利用したやつとか
出して。意外と桜はヤンデレに走りそうな匂いっていうキャラクターです、ね。
まあそうですね。
その辺のパリか。手とかっていうね、あれじゃないですか、舞姫じゃないですか。
そうですね。それが言えるかもしれないです
ね。ね、あの時代的に。
だからなんかそういう部分でも含めてもいろいろと、なんていうの、ああいう、こう、事情上、戦隊もの、
はい、
っていうのを作って、プリキュアがうまいことそれをまた、踏襲してるんだよね、プリキュア5とか、
うん、
劇場版のプリキュアで大集合させたりとか、
うん、
なんかそういう、こう、リミックとしての、ね、展開という意味での部分でも、やっぱ桜大戦っていうのが一つ、大きく、後々の、パターンの中の、パターンとしても作っていってるなっていう、ではやっぱり視点ではあったのかな。ときめきメモリアルでそれはできないでしょ。
うん、そうですね。まあね、そうですね。の女の子ばっかりのこう戦う、それこそあれですよ。あの戦闘美少女のなんとかですよ。
多分究極系が僕はユミリアやと思ってますけどね。
ああ。まあまあうまくねその辺は。乗せたと思うんだけれども、なぜか5でずっこけたっていうね、これね、わからないんですけども。
5はでもやっぱキャラじゃないですか？
なんでこの3の成功を5で活かせなかったのかが僕わからない。
5のキャラってなんか一個挟んでるでしょ？なんかアクションゲームみたいな。
5のエピソード0ですね。
あ、そうそうそう。
ジェミニが主人公のやつね。
まず、あれが失敗したでしょ？
まあ。出す必要があったのかどうかっていうのはよくわかんないですからね、あれ。
そう言いますけどね。
なぜ出したっていう。反応見たんかな、観測気球的に。新しいキャラこんなんだよ、っていう。
なんかそんな匂いがプンプンしてて。
うん。
グランツーリスもファイブプロローグ。
ああ。ちょっと、ユーザーの反応。いけると思ったんでしょうね。ということは。
だからとりあえずちゃんと作っておくかっていう匂いが強いよな、俺は。
キャラがね、 どう考えても好きになれないんですよね。
キャラが全く興味を示さないな
し。ねえ、どれが一番マシかなっていう、消去法で選んでやるっていう、僕それでしたからね。
舞台が、なんか、アメリカか、あれ。
アメリカですね。
ですよね。アメリカっていうのも、まあ、ブロードウェイなんだろうな、と
思ったんだけど。うん。そうです、そうです。
アメリカから、なんていうの、帝国歌劇団から始まって、
はい。
パリでオペラ系チックな展開っていうのがわかるんだけど、
うん、
ブロードウェイになるともう、可憐利用しかしないんで、
うん。
やっぱりその辺もあるんじゃないかな。やっぱ定劇が基本にあるから、
うん。
そんなことして、あの子らが、あの、ブロードウェイの、あれ、舞台がどうやこうやってしてるのか、ファイブをあんまり知らない。
まあそんな感じですね。
なんかピンとこないんですね。あのキャラで舞台やられてるな
ぁ。うん、そうなんですね。
人種混ざってたりとかしますからね。
そういう意味では、あの、アメリカ的な大味な感じがする。はい。
まあね、なんか設定がね、ちょっと甘いというよりもごちゃごちゃしてるんですよね。
とりあえず作ってみましたか。最後もちょっと復習できないのかな。終わっていったかなっていう。
そうですね、設定がね、どうもこう、入っていけないっていうかね。その辺でしょうね。
キャラに思い入れがないとあなたのね。
そうなんですよね。で、完璧にこう、フォーまでのキャラを切っちゃったっていうところがあるんで、あのね、ワンで、大神さんと桜、シム桜に、さよならって言って別れていくんでね。大河君は。
最初にしかちょこっとしか出てこないか。
で、なぜかこう、ずっと、加山一郎か、あれは、ついてくるんですけどね。
あの人も、出てくるのか。
あの辺の失敗からヒロミ王子さんがまだ復活しきれてないところが。
うん。残念ながら、そうなんですよね。
沈み込んでいってるんじゃないですか。沈み
込んでいってますよね。
AKB とか
さらにはなってるんだけど。
AKB とかも失敗で。変な方で、
変な方
で知名度上がってますけど、
知名度上がってるな。
まあね、シックスはないでしょうね、佐藤分は。
いやー、つく必要性がないんじゃないですか。
噂ではあのね、上海打撃団とかいう話はね、聞きますけど。
ああ、だから戦場の場合にリアティヒロージなんか。
レッド、そうですね。
レッドじゃないですか。
はい。
あの一作目はすごくあのプレス3で挑戦的なことをやってるじゃないですか。
うん、そうですね。
やろうとしてることは桜大戦とあんまり変わらないんですよ。
うん。
やってることは一人の少女と出会って、成長していく話で、その中で舞台がどんどん出来上がってきていくとか、戦場のパルティア。で、あれをプレス3でやったところに、すごく意味があったのに、プレス2に以降は、プレス PSP か。
はいはい。
に落とし込んでしまったっていうのが、がっかりしてるのがあって。
そうなんですよね。
どちらでも戦場のバルキア大画面でやりたいゲームであ
ったし、うん。そうですね。
そうですね。
もったいないですね。あの、グラフィック綺麗なのにね。
もったいないと思うね。
うん。
あの、なんか、絵画みたいな、描画エンジン使ってるじゃないですか。あれをちょっと PSP じゃ活かしきれてないな。
活かしきれてないじゃない。
活かしきれてないっていうか、あの、PS3 ほどの感動を、あの、1かな、そんぐらいしか感じられないんですよね。うん、あれは描画が綺麗な PS3 とかそこら辺じゃないとダメだな、なんか思いましたね。
残念かなって。
そうね。だから最近のセガが、桜大戦なり、戦場のバルキューなりの、良質なコンテンツを食い潰してしまうよるっていうイメージしかないんで。
ね、
結局、ね、竜が如くも終わりますし、
終わりますね。
どうするんだいっていうセガはっていう。
したらもうあれじゃないですか、アレックスキッドのリメイクをやるじゃないですか。
リメイク商法に逃げますか。
アレックスキッド 3D とか
まあ、そんな、結局ね、まあ、サガ対戦もね、PS2 以降出てないんでね。
じゃあ、シェンムー3をやるじゃないですか。
おっと。あ、シェンムー出るんですよね、確か。
なんか、噂出て
た、ね。なんか、携帯とかそこら辺じゃないですか。
携帯でやるっていう話が出てた。
うん、そうですね、ブラウザですね。うん。まあ、桜の新作もブラウザですけども。
そうですね、オンラインか。なんだろう、あれは。
なんか日本ハードがだんだん、コンシューマーから離れて、携帯の方に行ってるっていうのは、すごく良くないと思ってるんですよね。
そうですね。
据え置きゲームでちゃんとして、頑張って、地に足つけて作ってほしいなって。デーティングを気にしてしまうってい
う。うん。
芸に語れへんになってきてるなっていう。
買おうっていう日本のゲームがないですからね。
ないよね。
ないか。そうですか。
ないよね。
あ、その辺多分僕と違うんじゃないかな。僕あんま要求しない方なんで。
あの、あれじゃないですかね。まあ、ハード、持ってるハードとかも違うかじゃないですかね。まあ、オクトリックさんは、あのメインでやってるのが PS3 だったんで、まあ。
そうだね。それはあるかもしれん。
まあ、戦国姫出てないもんね、PS3。
ギャルゲーの類とかがないんでですね。
ギャルゲーがないから、相変わらず PS3 で2ハート、それたまねえ、はぁはぁです
よ。たまねえ。たまねえね。あまあまあ、ただ、あの、2ハートはたまねえのためのゲームですからね。
たまねえ
の
ためのゲームしかいないですから。
超有名なのしか出てないですからね、あのエロ、あのギャルゲーの。あの、クラナノが出たぐらいですかね。
まあ、クラナノが出たぐらい、出るのか、出たのかも。
確か出るか出てない、出てるか、みたいな。
で、体ももう出すぎでしょ。
そうです。
あっちゃこっちゃで。
うん、もう何が出てるのかわからなくなってますからね。
あの、なんだっけ、その後の話とかで、また日本、PSB で日本出したりとかしてますか。
そうだね。クラナド自体は僕、どっちでもよくて、アニメでちゃんと保管したんだけど、
うん。
じゃなくて、ともよアフターがやりたいんですよ。
あ、わかります、わかります。
友よが好きなんですよ。
クラナドは友よのためのソフトです。
そうですね。なんか、ちょっと待ってください。さっきは、富蔵はなんかそういうの多いですか？
いやいや、だってあの、僕は、あの、全キャラコンプをしない派なんで、あの、
じゃあ、全キャラコンプしないかな。
というか、好きなキャラを見つけて、それにひたすらね、熱を入れ上げる派なんで、ね、それが、あの、クラナドの場合は友よです。うん、あの本来の設定されているメインキャラクターには見向きもしませんからね。
セガか、セガの過去のハードとかの話で、そのサッカー対戦6は無理やろ。
残念ですね、ああ。
またダイナマイトでガスとかね。
いろいろね、レッドは、サッカー対戦の5というか4以降は、外ればっかり言ってますからね。
いやー、あかんねー。
アレムはですよ、ヒロヨウジが関わったとや、萌えよけん。
あー、剣もひどかったねー。
僕、あれもね、2、3回くれたんですよ。
偉いな
ー。作業系のね、頂点ですから、あのゲーム。泣きながらしますよ、もう。しんどい、しんどいとかって言って。
なんか、なんかすぐにワゴン行ってたイメージがあったけど、
ね。出ててさ。
うん。
だから、桜大戦で成功したことによって、ヒロヨウジの趣味に走りすぎたんやと思うんだよね。
うん。あ、ね。
カンパニーっていう。
うん。
だからやっぱそこですごくこう、力をそがれてしまって。
そうですね。
あ、だから赤堀、
そうですね。さすがにね、もう、このね、長部前世紀に、赤堀さん先生は、
逆転できる方法があるよ。
なんでしょう。
ヒロ表示プロデュース。
うん。
窓か桜ですよ。
お窓か持ってきますか。
窓か桜です。
前回になるんですか、選手らしく。
ですよ。だから冒頭でアイリスがパクッと食べられるんですよ。
それ誰を逆に持ってくるかですね。ストーリーを。
逆ですか。
室口源さん。
あれ、室口源さんも好きで。
で、キャラデザーは藤野浩介さん。可愛いのにっていう。残酷な可愛い。
残酷な可愛さ。あえてそれを藤島でやるとかね。
うん。
あえてそこはこだわって藤島浩介。アイリスがパク。じゃーんっていう声の子。
ひえー。声よ。
変えなきゃいけない大神さんなんとかしてそんなこと言っちゃう桜くん無理だよじゃあ僕と契約しようよ大神隊長
だんだんこうセリフの数が多くなってきたりしてあの下のマスのところに字がぎっしりとか集まったり
して契約する契約しないでゲージが出るんですよ
もうこれで契約する大丈夫やろまずいかんやろ
とか契約するしないで出てから時間切れが
出てから時間切れはあのゲージが
まあやった人ことある人しかわかんないけどね
そうわかんないけどね
あの時間制限があるんですけどね、まあ、毎回
選択肢は毎回
選択肢ねまあ3つあると考えればいいですねあれ
プーってやったけどプシュプシュプシュ
で、おしゃべりし
てくれたったら、じゃあしかないね、桜くん契約するかい。私は契約し、待って、桜くん。契約してしまったって。
まあ、最終的にホームランポジションになるんですね、大神さんは。
そうです。大神さんはホームランポジションです。何分かしても、時間を。砂時計にするんです。
ああ。怖い。
マジかとかね。
まあ長期キネマトロン型という風な選択肢もあるんじゃないですか。
あ、もう一つ手があるわ。桜大戦ゼロとか。
ゼロですか。
あの、あれやればいいんじゃないですか。あの、コーマ大戦だっけ。コーマ戦。
コーマ大戦、コーマ戦。
ゼロね。ゼロは男系が満載なんでね。あ、ゼロとか、あの、遡るとね。
あやめだけしかおらんっていうね。
あやめだけしかお
らが。
ちょっとキャラ増やさなきゃあかんね、それやったらね。
これあの、光栄テクモがプロデュースですよ。
あ、それはなかなか面白いかもしれんね。あの、ね、コーマ対戦は生身なんでね。
そっち方面、遥かなる時の中でのスタッフを作って
る。おー。
あやめポジでね。あやめポジかなんかね。
怪しい方向に進んでいくな。
めっちゃ米原さん
がね。ぐらいのはっちゃけさっていう話はあったんですよ。
だからね、冒険ですもんね、博多市になってね。
そう。だから、そんな感じなんで、僕は最近ギャルゲーにフェイトしていないと以降、あんまりギャルゲーに、職種が伸びないのか、超高戦士エスカレイヤーだけにこだわってるっていうか、やっぱり変身美少女ヒーローっていうのを全部詰め込んで、勝っても負けてもエロいっていうのと。
そうね。アリスのお得意の、戦場的なあの、目をしておりますからね。
あ、うまいよね、表情がね。
うまいですね。
その辺、なんか、藤島のキャラで健康的じゃないですか。
健康的ですね。エロでも健康的なね。高校生の考えたエロみたいな感じのね。もっとあのねっとりしたやつですね。
童貞臭さ満載じゃダメや。
ダメさんが興奮してるようでダメなんです
よ。なるほど。
まあ、どっちでもいいんですけどね、エロだけでも。
まあでも、ある種そうですね、フェイトで、頂点、ピークに来ちゃったっていうところは、ありますよね。エロゲーはね。
まあ、エロゲではないんでね、フェイトは。
まあ、厳密に言うとというか。
厳密に言うと、ノベルゲームで18禁要素を入れただけのゲーム。
まあ、もうどちらかというとそうかな、あの、その手のゲームというような、ひとくりにした方がいいんですかね。ギャルゲ全般的な。
フェイトを語り出すと、ちょっと私はものすごく長くなるので、
うん。
あの、割愛するけども。
まあ。そうですね。あ、それがね、あの、エロゲー業界が衰退した理由じゃないかなと思うんですけどね。一つは。
どっちに 語性を鮮明に押し出すのか、エルで勝負するのかで、
うん、
結局、エルで勝負する方が同時に流れたって言うんですよ。
うん、うん、そうですね。
エルだけで勝負するのが同時にでも勝負するっていう
か、ね、うん、
同時の方が自由に作れるっていうのかな、
うん、
が出てきてしまったのか、ちょっと最近やりすぎてるなって。
うん、同人はそうですね。まあ、規制はありますけど、まあ、それは自主規制。本当に自分たちの自主規制ですからね。どっかの団体があるわけでもありませんからね。
同人と商業の境ってじゃあ何なんだろうっていう疑問が俺の中で、
うん、
やってる側としてはね、
生
まれてきてるのがすごくあって。まあ、でも、まあ、マネージいきますと笑えますね、かなり。
ああ。
もしドラを全10話を見た後に、あれ、引きますを見ると、やると、すごく面白いね。
単純明快ね。
単純明快に脚本がバカなんですよね。すごくエロいんですよ、マネージャーの子が。
うん。
そこがおもろいですよね、なんかしら。そうですね。なんかね、そう、だから、エロゲーの大事さっていう、しかじゃないですか。流食に行くか。
うん。
明るい映像の方に行くか。
そう。女の子が誘ってくる方向に向かっていくか。
うん。
そういうのどっちかが、だいぶ、まず大きく規制いく流れっていうのかな。その点で言えば、桜大戦っていうのは、やっぱりプレイがあればね。桜大戦はエロゲに行きましょう。
あの、新たなフィールドを求めて、旅立つわけですね。
そうそう、桜大戦ゼロです。
まあ、ゼロとかに行ったら、あれですよね。まあ、フェイト的な感じに行った方がいいと思う。
行った方がいいです。熱い展開で、
うん。
的な展開を持ってきてもいいと思うんですよ。昔は桜大戦もあれで熱いって言われたぐらいですから。
うん。そうですね。まあ、それぐらい戦闘、桜大戦の、桜戦闘、生き残る道は、なかなかというところですかね。ファイブでずっこけただけに。まあ、ファイブなんてなかったって言われるぐらいですからね。どうしようもないです。
ゲームボーイのソフトまでなったゲームですかね。
ああ、まあ、ゲームボーイのソフトも遊びましたよ、僕
は。あの辺の、枝の展開っていうのを、いくとも、を把握できないですね。
そこまで一応言ってたゲームなんで、やっぱり、そういう意味ではやっぱり一つの、こう、それこそ文化を築いてたゲームだったんじゃないですか。
そうですね。
桜大戦がなかったら、そのシミュレーションゲームと、シミュレーション RPG と、そのギャルゲーがドッキングしてたかどうかっていうのが、後で歌われるものとかの辺に繋がっていくわけじゃないですか。
ああ、
そうです。
流れ的に。
なるほど、なるほど。
てか、システムも新しかったですからね。
新しかった、ね。
好感度によって強さが変わるっていうのがね。
強さが変わるってい
う。うん。
で、一番僕が桜大戦を評価したいのは、過去話が終わったら次回予告があった。
あ、
うん、そうですね。
あれはそうですね。
あの、
わかった。
ちゃんと終わった後に、あの、次回予告ってですね。で、で、で、で、で、で、で、で、
エヴァンゲリオンチックの次回予告をパッと差し込んで、
うん、
あれはすごかった。
当時こう受ける要素っていうのをちゃんと想像して作ってたから、ね、
目新しさがありました。
目新しさがあったよね。だからちょうどあの時ってセガサターンで桜大戦とあのイブバーストエラーでユーノこの3つが多分主軸
うん、
で、あったと思う。コンシューマーで遊べるキャンペーンの筋として、エルフはちょっとエルやからやっぱり、エルフとしてもエルフっていうから、コンシューマーで勝負っていう形で、まあ、その3つ、シナリオにこだわってた2つと、あのゲーム全体の見せ方にこだわってた作画大戦っていうのは全く違うべくと見たらなかったかなという印象があるかな。だから今結局その ベルの方も究極の形になっていたので、ベースの AI の一つの。
うん。
だから、桜大戦が廃れてしまった理由の一つで、シミュレーションロールプレイングの衰退もあると思うんですよ。
それはちょっと辛い話ですね。
今、遊ぼうと思うと、全然ないですからね。
なかなかでしょう。魔界大戦ディスク、魔界戦記ディスガイアくらいでしょう。
魔界戦記ディスガイアも、シミュレーション RPG と呼ぶには、あれかな
って思う。離れてきてるもんね、今。
ファイアーエンブレムぐらいしかないんじゃないですかね、DS で。
そうだね。だから、タクティクス総画系の、こう、シミュレーションもこれで新作ってもう、できまうぐらいしかないんですよ。言ってみれば。その辺かなぁ。そういうのは、まあ、桜大戦を革命的でもあったんではないかと。
今でも十分遊べるような感じですかね。
そうやね。3は特に音楽も、アニメーションもいいから、やってほしいなって思って。
盛り上がり方が半端ないですね。
半端ないでしょ。
凱旋門が、トランスフォームするときの、あそこのね、音楽とか、すんごいかっこいい。
いい意味で、バカやったんですよ。
ねえ。
3
って。そう。そうなんですよね。いやー。
ワン、ツーも下の、なんていうの、東京のデートの、地下がガンガンと開いて、カタパルトが出てきて、
衝撃までがグワーって出てきて。
そう。あれが熱いじゃないですか。あれ今見てもやっぱ熱い。
そうですね。
あの演出とか、すごくそのアニメーションとしてのゲームとの融合、見せ方って、シミュレーションのプレイのパートがちょっと足引っ張ってたっていうのがあるかなって、そこの衰退がいいんですよ。桜大戦を楽しめてるかもしれないね。あとはキャラを出し尽くしてしまったっていう。無理やで。
もう基本的なやつ出てるし、変化球も出し尽くしてる感はある。だからまた正統派でいくしかないんじゃないですかね。
行くしかないなと。原点回帰かなと。じゃあ、なんすか、ここと横山さんはエッチができるんですか。
なんで？
いや、18